マイルアルファ奈良の響き、奈良の寺社、伝統文化に関する話題や奈良で活躍する方に人生の一言などをお伺いして心を癒していただく、タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。タマイルアルファ奈良の響き、まずはこのコーナーからスタートです。タマイルアルファ、この人に聞く。今週はお話をお伺いしますのは、奈良県農業協同組合経理管理委員会会長でいらっしゃいます中出厚信様にお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
はい、はじめまして、 JA 奈良県の中出でございます。どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。
まずこの奈良県農業協同組合、どういったものなんでしょうか。
はい、現在では、全国では JA の数が657ほどございます。その中でちょうど奈良県農協というのは平成11年に42の JA が一つになって、全国で初めて一つの JA として発足しました。そして今年で18年目ということで、来年ぐらいに合併20周年を考えておるというようなところでございます。
会長、その合併をしたのが全国で初めてということでしたら、何かきっかけみたいなのはあったんですか。
こう少子高齢化で人口が年々減少してくる、そんな中で JA という協同組合としての役目というのは、やはり地域に根ざしたいろんな事業を行う、地域のインフラとしてやっていかなければならないというところで、一つの JA ではそれが行き届かない、そういうことで、そしてまた経営面でいろんな難があったというところで、42の組合長の合意、そしてまた県下の組合の方のご利用、またご協力をいただいて、そして平成11年に一つの JA として発足したと。
会長は全農副会長としても活動されてらっしゃるということなんですけれども、それはどういったことをされるんですか。
全農いうのはご存知のように、今新聞市場で JA 改革いうのが盛んに進んでおる。その JA 改革の中で、今国の方では資材の提供、いろんな本丸というような形で今進んでおるというのが、全農が今そのやに当たっておるというようなところでございます。私はちょうど昨年経営管理員に組合の上で推薦されて、そして奈良県の経営管理員と前会長から引き渡ってさせていただいて、そして全農の経営管理員に入っている中での五線の中で副会長という立場を任命されたというところでございます。全農というのは会長さんおられて、そして副会長は東と西に分かれて、私は西の方の担当の代表で吹くということでございます。
そこがあり、そして地域のお話ということなんですけれども、この4月1日よりも組合法が改正されたということなんですが、これはどういったふうに改正されたんでしょうか。
JA は昭和22年に農業協同組合、産業組合からなりして、そして現代までそのままで来てた。私は言いますねけども、女性のでも男性でもですけども、特に女性の方でしたら2年3年前の服も着てないやろと、ファッションがコロコロ変わっていくやろと、中国旅行してて10日1週間旅行してたら日本の経済円もみんな変わっている、その中で60年間も同じ衣を着てるいうのももうおかしい時代やと。ですけども協同組合っていうのは、ご存知のようにやはり皆さんが物資を購入する、塩を購入する、砂糖を購入する、そんな場合には一人では高く買われないということで、皆さんがそれで組合を作っていておこう、そして皆さんで安いものを仕入れていこうということが発足した、JA 農業協同組合がずっとこう来てたというのが、私どうもそうも違和感があったわけですけども、従来のもうそっから脱皮していかなければならないと思った。その時までは農協法と商法は別でして、農協法は規制金利で、貯金の方でも金利は銀行より一輪たこても預かってよろしいよって国からの
差し図も取って、
それからもうグローバル化して、そしてもう何もかも一緒になってきた。そんな中で商法も一緒になったって、そしたらやはりそこで脱皮するのがまあ当然あってんけども、やはり JA としてやはりそうすることによって組合員さんに不便もかけたらあかん、組合員があって農家あっての JA の本丸やろということで、まあそれもあと来てたというのがまあ今現状です。ですのでこの4月から農協が改正になった、これからは今まで以上に JA の原点に帰って、そして組合員にどのように負託に応えていくか、これが一番 JA の生き残りをかけてくる立場かな。組合員さんから見て JA やってよかったよ、いや JA がなかったもあっても我々に関係ないわというようになれば、 JA は存在意義がない、存在意義を示す。本年度はこの改革の3本柱として担い手サポートセンターを開設させていただいた。担い手サポートセンターっていうのはすなわち農家組合員がだんだんも経験している65歳以上、今まあ全国的にでも1億2、3万人の人口の中で80歳以上の方が1000万人を超えた、また65歳がもう4分の1以上になった、3300万人ぐらいになってきた。そんな中で農家は特に、それをやはり農家の補填する、地域に人が住まなくなってくる、やはり地域が栄えてやはり JA、 また国も栄える、だんだん過疎化してくる中では、やはり都会集中型になってくるのを JA がどのようにしていくかということで、農業支援をして担い手サポートセンターを立ち上げた。そしてもう一点の方は地域ふれあいサポーターというのは、各地域で年寄りの方が、今申しましたようにたくさんの方がおられる、特に一人住まいの方に JA の職員が月に1回そこの家にお宅訪問して、おばあちゃんどないしてんの、おじいちゃんどないしてはんのと、あ、先月より今月しかちょっとなんか感じが変わってきたなっていうことになってきたら、やはり行政とタイアップしてちょっと見に至ってよと言えるような体制を作っていく、それを天下、今奈良県を6地区に JA が分かれております。国の方でやってる民生委員代わりのようを JA がどこまで入っていくか、あ、これをほんで、今1000万人80歳の方がおられる、その辺を全部行くのではなかなか行き切られへんということで、奈良県のお年寄りの方に年々この職員を増やしながら、やはりできるだけお年寄りのいろんなケアをするのが JA の役目と違うかというところで、2番目をそれさせていただいた。
そして女性大学、
その女性大学は今全国では657ほどですけども、奈良近畿では59です、 JA が。そのうちの一つが奈良県です。その中で女性大学してるのは19が近畿で女性大学をやってる、だうちはまだすんの遅いぐらいやということになったら、女性大学を建設して、そして、各企業の奥さん方も入っていただいて、そしてこれからこういうような経営手腕も大事で、 JA の方向付けはちょっとこれでは世間に遅れてんの違うかという意見ももらえるような人も女性大学に入っていただくということで応募させていただいた。そしたらやはり全体108名ぐらいの方が来ていただいた。でその中で担当者に奈良県の女子大の学生さんも入ってもらいよと、そうしたらもう考えがちゃうでということで、7名の方が、入っていただいて、そしてその方の意見をいただく、そして、いろんな奈良県産の農畜産物からスタートして、いろんな意見を、そしてグループ討議して、月に1回の会合をもっとしてほしいわと言われるような何にしていくことによって、女性大学はやっぱり発信して、いや私も農協の女性大学に入れてよ言われるような形を取るのが、JA のした度合いが生きてくるのと違うかなという、いうように思っておりますので、
この3つの事業内容ありますけれども、どれもが1本の線につながりますね。
そうですね、やはりこれは JA 改革の一番いい、農家にとって、また組合にとってどのようにしていくのかっていうのは、これは事業であって収益上がるやつではない、やはり JA としては総合事業としてその収益の度合いを、やはり自己資本比率も上げて、そして基盤をしっかりせんな、命の2番目に大事なお金を預かっていただく、信用あるところに預かっていただくっていうところに基盤を作らな、ですけども、それをやはり今までと違って改革の中でどんだけそれをの組合員さんにシュートしていくか、 それの度合いをやっぱり一番これから問われるのと違うかな。ですけどもやはり儲けなければ何もできない。儲けてそれをどのように組合員さんに還元していくか。
今後この奈良県の農業持続していくためにはどういうふうにしていかなければいけないとお考えですか。
はい、やはり奈良県は36万9000ヘクタールで、ね、77% が山ですわ。その中で奈良県の農地って2万3300ヘクタールしかない。その中で田んぼと畑に分けたら6000と6000かで2万、それぐらいの率で奈良県の人口、奈良県の地域から見たらやはり都市近郊で大阪まで1時間3かからない。そうしたらやはり大阪にやはり資金を儲けに行く、月給取りが大阪に行く。そしたら奈良県はやはり副業者が多い、農家の方は2万人余し、その中の販売量を一つにしたかって全国では44番目、下から3番目ぐらい。そんな中でこれ以上冷え込むことによって田舎に、先ほど申しましたように人が住まない。そしたらやはり、直売所も建設し、そして、作ったら売れるよ、で作ったやつは安全で安心で美味しいよというようなもんを農協として提供していく。それはやはり県とマッチングしながら、そしたら県の方もこの奈良県農業研究センター、そして奈良食との魅力創造国際大学式を、まあ、開講された。そして県とそういったやはり農に関しての研究心、そういうところにもやはり JA として参入しながら、やはり農家を守っていく。そういうことによってやはり地域が冷え込まない、そして景観も良くなる。やはり人が住まなくなれば、今よく言われるイノシシ、サル、いろんな面がやはり山から降りてくる。山に元を入れないから新しい新芽が出てこないから、ああいう動物がやはり降りてくるというのでありますので、やはりこういった研究やらいろんな次の担い手をどのように育てていくか、そしてブランド化をどのようにしていくか。だから今やっていただいてる奈良県のそのいろんな品目、ブランド化をしている品目がたくさんございます。その品目を今までより並行まないように皆さんで JA として、また県と一体となってそれをやはり全国に発信していく。また輸出も盛んにやっていくと。輸出もまあ柿でしたら2万トンぐらいが輸出しとったんが、この年度は200万トンにしようかということで、まあ今計画しとるわけですけども、なかなか輸出となればなかなかいろんなハードルがあるので、それをクリアしていくのは大変こう難しいですけども、やはりそれはやはりしていかなければならないなと。所得を上げることによって農家が維持できる、所得を上げるようにしていくのが我々の仕事かな。
さて、ここで中出会長についてお話をお伺いしたいんですけれども、50年近くお勤めされました。いろんなことをされてこられたと思いますが、どんなことをしてらっしゃったんでしょう。
だいぶいろんな組合長さん、またこの奈良県農協になってからも前会長さんやらに、いろんな会長さん、また人間の幅が広なったな。このまま他方の会社におったら自分がこれまで成長しなかったなっていうのがもうつくづく思います。そういうことでいい面悪い面もいろんな面を勉強させていただいたのが、今のいろんな次のことを考えていく、今のニーズに、こういうことをしていかなければもう取り残されるなっていうようなのが、まあ、総合的にいたのが JA に入ってよかったな。まして、また旧の合併前の農協では大江戸西部農協で入らせていただいてんけども、そこで合併してなかったら自分もその地域の中の何かがしておったわけですけども、やはりやっぱり幅を広まる。また今は伝農の副会長させていただいた。そしたら全国のやっぱり会長さんといろんな話をする。そしてまた人間が雑費できる。
会長が大切にしてらっしゃるお言葉っていうのはございますか。
私は何でも大切にせな、特に女性には大切せな、これがもうもっとやけども、やはり私は常に思っているのは、JA のこういった一番大事なお金を、先ほども申しましたようにお金を預かる信用ですわ。やはり信用、信用って何や、信用って信頼することやろうって。いや、一口で言うと信用って何やって言ってこう聞いた場合に、私は言いますね、信用って嘘をつかない。嘘をつかなかったら安心できる。やっぱり信用が大事。信用あるから相手も接してくれる。信用ない人にはここまでの愛想。やっぱり信用があるから人ともいろんな話もできる。やっぱりそれは一口では嘘をつかない。そしたら信用ある人。信用ですわ。
信用。どういった時にそのお言葉を使いになられますか？
やはり仕事上ででしたら、やはり仕事でお客さんに物を販売する、また物を聞いてくる、その時にはやっぱり着実にやはりそれの答えを出す、そして日を決めたら着実にその日にその回答をする、あかんでも今日はあかんでんけども明日になったらすると返事をする、やはりそれがそのものの人間の信用ができてきて、あきっちりしてくれたろっていうのが、やはり今外務回っておられる職人さん、その方にはやはりそれがあって初めて、あの人を呼ぼうか、この人を呼ぼうか、これがついてくる。それから障害、まあこれは障害だけじゃなしに、まあ人間として当たり前のことですけども、やはり仕事上ではやっぱりそういうようなのが、やはり職員に寄せていく、またそれを持っていくっていうのが一番大事かなと。今の若い子は米を食べない、この間の新聞にも1ヶ月間米を食べない、米の消費わかないのに、やはり最後には何を食べても、最後にはお茶漬けでも米をちょっと食べてお腹が落ち着く、これが米という飽きない、これがやはり日本にとって一番いいんかな。まあちょっと話ずれましたけども、
ぜひ皆さんにお米食べていただきたいです。
そうです、そうです、はい、米を食べていただきたい。
ありがとうございます。タマイルアルファこの人に聞く、お話をお伺いしましたのは JA 奈良県経営管理委員会会長でいらっしゃいます中出敦信様にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
タマユラ劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本、小野小町。出演、住のり子。玉浦劇場、野菜の顔。私は割と食べ物に気を使っている方だ、と思う。やっと待ち望んだ一人娘が生まれた時も、離乳食に野菜をと、人参のペーストやほうれん草のみじん切りやいろいろ工夫して食べさせていた。物心つくまでは娘は特に好き嫌いもなく野菜を口にしてくれていた。ところが幼稚園に入った頃だろうか、何がきっかけになったのか、完全に野菜嫌いになってしまった。人参、ピーマン、かぼちゃ、色付きの野菜が特にダメで、細かく切ってハンバーグの中に入れてもなぜだか見分けて、小さな人参のかけらをご丁寧にお皿に残している。あーかわいそう、お肉はお腹の中に入れてもらえたのに人参さんは仲間外れ、かわいそうね、と言うと娘は、だって嫌なんだもん、という。人参、ピーマン、かぼちゃにほうれん草、色付きの緑黄色野菜はビタミン A が豊富で体にとてもいい、なんとか娘に食べさせたい。それで私は娘が大好きな熊のキャラクターの顔を人参をくり抜いて作り、幼稚園のお弁当箱に入れてみた。するとなんと、その熊の顔に切り抜いた人参がなかった、残していない。娘は人参を食べたのだ。しかもこんなことまで言う。
ママ、また熊の顔作ってね。
今まで人参を食べなかった娘が熊の顔の人参になっただけで食べてくれるなら、毎日だって熊の顔に細工しよう、と張り切って作っていた。ところが、娘の友達のお母さんからこんなことを聞いてびっくり。熊の人参もらったって、甘くて美味しかったって子供から聞いてね。つまり何のことはない、娘は友達からわーかわいいと言われた熊の顔の人参をどうぞどうぞと食べてもらっていたのだ。娘が食べてくれたと思って喜んでいた私は、してやられてしまった。
そんな話を母にすると、あなたも小さい時は食が細くて困ったわよと言われた。幼稚園に行く前に何も食べてくれないから、どうしたら食べてくれるかって本当に困ってね。そう言われてもよく覚えていない。お母さん、私そんなに食べなかったの？と聞くと、人参臭くて嫌いとか言ってたわね。母の言葉を聞きながら、だんだん思い出してきた、あの独特の人参の風味を。でも仕方ないわね。昔の野菜は本当に野菜の味がしたもの。今は食べやすくしてるのか、そういう品種なのか、苦かったり土臭かったり、そんないかにも野菜っていう味、どれ食べてもしないものね。確かにそうだ。今サラダで人参を食べても、あの独特の風味はそんなに感じない。お母さんね、あんたになんとか野菜食べてほしくて野菜ジュース作ったりしたの覚えてる？そうだ、小さい頃の味がよみがえってきた。固形物が食べられない、飲み込めないという私に、母はジュースを作ってくれた。ベースに果物を入れて飲みやすくして。なのに少しでも野菜の味を感じると、なぜかその風味を敏感にキャッチして、全く私は口をつけなかった。母の悲しそうな顔を思い出した。でもなんとかなるわよ。大きくなってお腹が空いたら、あなた何でも食べられるようになったでしょ。中学になって部活始めて、お腹空いたって帰ってきた時、お母さんチャンスだと思ってごぼうや人参をマヨネーズであえたサラダパン作って出したら、あなた平気で食べたもの。そうそう、本当にそうだ。お腹が空いていると何でも美味しく食べられる。中学の頃には野菜も平気になっていたけれど、まだ娘は幼稚園。成長したらいろんなものをきちんと食べてくれるんだろうか。こんなことにナーバスにならなくていいと分かっていても、やっと授かった一人の娘、私は気になって仕方ない。あれ、久しぶりと懐かしい声がした。気がつくと私は家に帰る道を大きく迂回して、娘を授かった頃よく散歩をしていた町外れに来ていた。畑が多く、ビニールハウスもあり、のんびりした風景。声をかけてくれたのは畑のおばさんと私が呼ぶ人。5年前大きなお腹を抱えて家に閉じこもっていた私、体を動かさないのはかえって良くないと少し散歩に出るようになり、そこで知り合った畑のおばさん。日に日に大きくなっていく私のお腹を立派立派と褒めてくれ、その時期折々の季節に畑で採れた野菜をくれたおばさん。あの頃は大きなお腹して丸々太っていたのに、なんだか今はひょろっと痩せて。あ、うちの畑の野菜食べてないからだね、とおばさんは畑に入り、あれこれ野菜を見繕って私のところに持ってきた。黒い土のついた青ネギにいい色をしたナス。あー、取れたての野菜だ。こんな取れたての野菜をもらって帰り、お腹にいる娘が食べるんだと美味しくいただいていた。そう、座りがひどい時に助けてくれたのも野菜だった。お腹に子供がいる時は、いつもはそんなに好んで食べないものもやたらと口にすることもあるらしいが、私の場合菊菜だった。菊菜の強い香りが妙に欲しくて、畑のおばさんがくれるのをいいことに毎日もらって食べた。あの強い香りが不思議と涼やかで、何も食べられなくても 菊菜は食べられるというつわり中の不思議な経験。本当に娘はこの畑のおばさんがくれた野菜で大きくなったんだ。さあ娘さんに食べさせてやって。黒い土のついた葉っぱ付きの人参、ありがとうおばさん。家に戻り、私は土のついた葉っぱのついた人参を娘に見せた。娘は、
うわあ、泥だらけ、手が汚れる
とびっくりした顔で言う。私は娘の顔を両手で掴んでこう言った。いい？この顔も体もみんなママが食べた野菜でできたんだからね。すると娘は神妙な顔になった。
え？野菜の顔？
私は娘のこの言葉を聞いてこう答えていた。野菜の顔見に行こう。自転車に娘を乗せて畑のおばさんのところに行くと、おばさんは家に帰る途中だった。あれば大きくなってと娘に声をかけた。娘は畑のおばさんのことを覚えていなくて、わけがわからない様子。そうだほら一緒に。おばさんが自転車の荷台の娘を抱っこして畑に連れて行った。悪い人にさらわれたかのように心細げに私を見る娘。おばさんは何の躊躇もなく娘に、ほらここ持ってと土の上に出ている葉っぱを持たせて一緒に引っ張った。小さな人参が土からポンと出た。娘は初めての体験にびっくりしている。
これ作ったの？おばさん？
と娘が言うと、そうそうとおばさんがうなずく。そう、これが顔が見える野菜。私はそんな野菜をお裾分けしてもらっていたのだ。娘はおばさんの顔を見て、次に抜いたばかりの人参をじっと見た。そして、
おばさん野菜の顔してると
言った。
タマイルアルファ奈良の響き、今回は奈良県農業協同組合経営管理委員会会長でいらっしゃいます中出敦信様に、タマイルアルファこの人に聞くではお話をお聞きしました。そしてタマイル劇場では野菜の顔、番組の最後はニコの演奏でお楽しみいただきましょう。森井康文さんで悲しくてやりきれない。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。